松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社 HBC 代表取締役浜岡仁さんをお迎えしています。
今回で最終回となりました。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、3回にわたり本当自分にも、そしてクライアント様相手にも正直に、はい、誠実に関わっているんだよ、はい、もう均一300万円でどこまでもサポートいたしますというようなお話をお聞きしてきましたけれども、松本さんどうでしょう、はい、今回で4回目ですけど、はい、同じコンサルタントとして、はい、まあ、ちょっと種類は違いますけれども、はい、松本さんから見て浜岡さんはどんなコンサルタントさんですか、は
い、そうですね、私がその、まあ、大先輩でいらっしゃいますけども、多分浜岡さんがどう思われるかわからないんですけど、うん、多分私と浜岡さん、そうスタンスがすごい似てると思うんですよ。私はまあ地主さんを対応させていただいてて、浜岡さんは企業オーナーさんですけど、報酬のいただき方だったり顧客との付き合い方だったり、うん、私も生涯の友ってそんなことをテーマにお客様とお付き合いできればなと思ってるんでね、うん、やっぱり人間同士なんで相性もあると思うんで、うんうん、まあ、そういう意味だと、うん、そう浜岡さんも一生付き合うっておっしゃってるように、なんかそこら辺は、はい、なんかお互い同じこと言ってるなんて多分感じ取ってたんじゃないかな。
なんかそう、方法とか手段は違っても思想のところが同じ、
はい、
こう同じ空気感を感じれる人が、やっぱり、まあ、ビジネスでもパートナーだったり、はい、お客様だったりという関係性があるのかもしれませんね、
はい、ではないかなと思うんですよね。で実際浜岡さんとお会いしてももう10年弱ですかね、
はい、
東京と大阪なんで正直たまにしかお会いすることはないですけど、うんうん、なんかこうしっくりくる感はお互いあるんではないかなと。
そのね、はい、ことわかります、はい、初回でも言いましたけど、はい、ビシッとした感じのスーツの浜岡さんと、はい、ふわっとしたジャケットの松本さんなんですけど、はい、2人並んでいらっしゃったらなんかこう同じ空気吸ってるなっていうのは、はい、
そうです
か、ね、うなずくところが一緒だったり、はい、今も同じように笑う、はい、だからツボが一緒なのかなっていう感じはしますね、は
い、なんか多分あれかもしれないです、ご先祖をたどると宗派が一緒だった
実は同じところを拝んでいたみたいな、はいはい、でもそうかもしれない、ね、今もこう同じようにうなずいてらっしゃるのねあでもこう、はい、私からじゃあお二人に質問してみてもよろしいですか、はい、浜岡さん、そのお客様とお話しするときに、はい、そのまあ現場ありきの方じゃないですか、お二人ともですけど、はい、現場でその空気感で大切にしていることってどんなことですか、お客様と向き合ったときに。
そうですね、やっぱり私はお客様の目を見ますね、うん、はい、
まあ、当たり前のことですけどなかなかできなかったりしますよね。
そうですね、はい、目を見てやはり目を見るとやっぱりもう正直にならざるを得ないんですね。
いや今もなんかね、私自分の目の奥見られてる感じがしますなんかこう頭の向こうの方までなんか 見透かされてる感じしますねでもそこでなんかこう伝わるものとか感じるものがあるということですよね。
そうですね、
はい、松本さんはどうですか。
そうです、私こだわってることとしては2つあるんですけど、うん、1つはまあすごい素直でありたいなとは思うんですよね、うんうんうん、なんか下手におべっかするような立場でもないでしょうし、はい、あともう一つ、人の気持ちって分かるようで分からないと思うんで、私だったらどうしてほしいかなってそれはすごい思ってますね。常に自分が自分を選びたいなとは思ってるので、はい、
自分ごとのように
自分ごととして考えたいなって。
そうですね、はい、もうそれは一緒ですね。
それはもう立場になると、はい、前回までお話されたのと同じですね、
はい、
もし自分だったら、
はい、
あともしうちのことだったらって、そんなスタンスで。
そうですね、
はいはい、
ね、もしこの事業承継で兄弟で揉めてたら、はい、もしこの人が僕の弟だったらぐらいな、はい、
そうですよね、
感じですね、は
い、はい、それが一番イメージしやすいんじゃないかなと思うんですよね。
じゃあもう一ついいですか、はい、例えば、まあ、いっぱいあったと思うんですけど、はい、クレームとかね、はい、何かこう問題が起きた時に、はい、一番最初にすることって何になりますか。
もうそれは正直にお詫びすることですね。
お詫びする、
は
い、それがもしそれ自分じゃないのにとか、はい、ちょっと理不尽だなと思うことってあります。
あ、それはありますね、ありますけども、はい、やはり窓口が私、うんうん、させてもらってる以上は私がやっぱり
まずは
行きます。
そのような不快な気持ちにさせたその状況に対して、はい、 ということですかね、はい、松本さんもやっぱ同じになりますか。
そうですね、やはりまずはお詫びが一番先じゃないかなと思うんですけどね、うん、であとただ1点誤解も結構あると思うんですよね。
勘違いとか、ね、
うん、勘違いとか、うんうん、なんで何が真実なのかをちゃんと理解するようには努めてますかね。
そのためにはやっぱりコミュニケーションって大事なのかもしれない
ですね。そうですね、うん、はい、う
ん、あの初回の一方的に話してしまったっていうのを今振り返ってますけども、はい、もう3週4週も前の話ですけど、はいはい、今浜岡さん振り返って、はい、その16年前事業されたばかりのコンサルト、はい、ほやほやだった自分に何かこうメッセージを送るならば、はい、どんな言葉をかけたいですか。
そうですね、まあ、あの昇進っていう言葉がありますよね、うん、まあ、今も思い出す時があるんですけどね、うん、まあ、それをずっとこう続けてこられてきたかなっていう、まあ、自問自答もあるんですよ、う
ん、はい、なるほど、
ですからやはりその時に戻らないといけないよねって、
うん、忘れちゃいけないことなんだと、
はい、はい、
じゃあ今回この松本さんの番組でまた初心に振り返ってセキュララに話してもらったんで思い出を語っていただいた感じですね、はい、いや4回にわたりいろんなお話できましたね。松本さん、
貴重な4回目でしたね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、またよかったら機会があったらぜひいろいろとお話できたらと思います。
はい、ありがとうございます、
は
い、
今月は4回にわたりご出演いただきました株式会社 HBC 代表取締役浜岡仁さんとのお時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは弁理士法人ベリーベスト国際特許事務所代表弁理士児玉道春さんを迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、4回にわたり本当に弁理士とはどんなお仕事をされているのかというところを改めてなんかお勉強させてもらっているような感じがします。
いえいえ、とんでもございません。
ものすごい細やかな繊細なお仕事ですね。
はい、本当難しいですね。
いや、一つ一つ商品は違うわけですし、うんうん、サービス内容も違っているところへのご対応、
はい、まあ、商標の場合ですね、
うん、
はい、
でまた申請にも何が必要なのかというところを見極めていかなきゃいけない、
う
ん、
そうですね、どの範囲でとか、はい、あのいうところはありますね。
これ前回の話だった事前の調査ってあったじゃないですか、
はい、
どちらの弁理士事務所さんも同じ工程を踏むんですか。一発で出すと困るんですか。
まあ、調べ方とかは、はい、まあ、商業の場合とか、まあ、特許とかもそうですけど、はい、調べ方の基本というのはきちんとやっぱり、うん、あの確立はされてはいるんですけども、うん、あとやっぱその個人のそのなんか力量というか経験とか、うん、あのいうとこで、まあ、ちょっと差はあったりするかもしれませんけどね、
うん、確かに依頼者からして取れると思って進めてたのに結果取れないっていうのを答えますもんね。
そうなんですよ、
ね、不合格って言われたような感じしますよ ね。
何ヶ月も待ってて不合格はちょっとしんどいですね。
そうなんですよね。
で、まあ、かねて商標が取れた場合、はい、その権利として商標権を持っている方にとって、まあ、メリットといいますかできることってどんなことになるんですか具体的に。
はい、まあ、あの積極的にできることとすると、はい、まあ、やっぱり似たようなあの、まあ、例えば参謀チャンネルというのに似たような商標ですね、うんうん、まあ、例えばそのコンサルティングサービスとか、うん、まあ、そういうもので使っている人がいたら、まあ、権利者である松本さんなんかが、まあ、私の商標権を侵害しないで、だからまず使うのやめてねって、うん、
ちょっと意見することができるわけですね。
そうですね、権利行使といって権利を主張することができて、まあ、使うのやめてください。でもしくは勝手にやってた期間、まあ、その、まあ、損害賠償じゃない、うんうんうん、みたいなもので、まあ、損害賠償の請求とかいうのが代表的ですかね。
これ細かい話なんですけど、例えばカタカナとかでね、うん、ジュエリーかひらがなのジュエリーとかその申請の言葉そのものをちゃんとしたものじゃないとその言ったりはできないわけですよね。真似しただろうみたいに、
まあそこは結構その似てるかどうかっていうのが、はい、まあ、結構そのよあの商標をこう読んだ時の音とか見た目とか、
はい、文字だけじゃなくてもいいんですか。
あの、まあ、マークとかもね、そういうのも
真似してないよ、うちはひらがなよとか言われる可能性あるのかなとちょっと思ったんですけど、
まあ、それは結局やっぱり読んだ時の音が似てますし、うん、意味も似てるから、うん、まあ、基本的にはその似てるっていう話ですね。
あ、似てるっていうだけでもいろいろ意見はすることはできるということですね。
似てます、同じじゃなくても似てるものを使ってもダメだよと。 いうことは ありますね。似てる範囲も一応その権利行使はやめてねっては言えますね。
なるほど。逆にこれからネーミングつけていくにあたって気をつけなきゃいけないなと逆の立場でも思いますよね。商標権取ってない側がもし、
そうなんですよ、
ちょっと調べてね、ちゃんと、
あれですよね、事業が発展していった時に、類似してる会社があるのに気づいてしまうって一番嫌ですよね。
そうなんですよ、
悪気がないけど同じようになってしまって、
うん、先に使ってた人いるんだどうしよう、みたいな、
よくあるんですよ。要するに自分たちこう商標取ってなくて、まあ商標ちょっと取った方がいいと思って、で調査してみると、もう他の人が商標持ってますよと
どうしよう
で気づかれてない、
もうでも動き出してしまってる、
だから変えるのか、その権利者の方に譲ってもらうのか、貸していくライセンスをしてもらうのか、もしくはその権利をこう取り消しに行くのか、戦うのかとか、いろんなこう、
そこでトラブルも起きてしまいそうですよね。
そうなんですよ、だからなるべくこういろんなパターンがありますね。侵害に気づくと言われないように、まあなんかうまく回避できる方法がないかとか、
そういうところでやっぱりこのベリーベストさんは、弁理士さんはもちろんですけど、いろんな資料さんがいらっしゃるので、相談とか、じゃあこの場合だったら弁護士さんちょっとつなぎましょうかとか、サポートをこうしていただける機関でもあるのかなと思いますね。
そうですね、一応弁理士っていうのはどっちかというと 権利家、特許庁の出願とかするところが多いんですけども、まあ訴訟とかそのなってくると弁護士が出てくるんですけど、知的財産の訴訟って弁護士と弁理士がタッグを組むことが多いんですけど、まあそこがワンストップで、できて、できると。で実際にそういう形で、対応させていただくということができます
ので、信頼している弁理士の児玉さんのところのベリーベストさんなら、じゃあそのままお願いします、
そういうことも
なるわけですよね、
それこそ私もベリーベストさんを邪魔して打ち合わせをしてて、児玉さんと打ち合わせをしてて、そのまま次に弁護士さんと打ち合わせして、次に司法書士さんと打ち合わせしてと、たまにそんなことがあるんですよ、フル活用させていただいてます。
で、それでサービスがものすごく盛り上がって、なんかものすごく売り上げになったら、税理士さんも今いらっしゃいますかとかになってくるかもしれませんよね。
本当顧客からすると、その場で皆さんいらっしゃるのは、相当話が円滑だし助かりますよね。
で、こうゼロから説明しなくてもいいというね、フローがもうできているから。
ね、あと内部で相談しといてもらえるっていうのは、いいですね。
素晴らしいですね、この流れが。いや4回にわたりいろいろとお話ししてきましたけど、なんか貴重ないろんな情報をいただけたような気がしますね。
なかなか聞けない話だと思うんですね、この弁理士さんの話って。
これからちょっと商標取ってみようかな、興味あるななんて方に、ちょっとワンポイントでアドバイス、もしできるならばどんなことがありますか。
そうですね、やっぱり事前に、きちんとサービスとか、事業を始める前の、もう事業計画の段階で名前の候補を決めて、事前に調べて、取れる可能性の高いものを早く権利化すると、そうすることで安心して、ビジネスを行うことができるということがありますから、事前に早めに、ちょっとご検討いただくのがいいかなと。
事前に調べて、事前に準備、何でも早い方がいい。
早い方がいい。
何事も事前対応ですよね。
そうですね。
そしてもう事前準備が何かわからないって方はもうゼロから聞いてくださいという感じですよね。
そうですね。聞いていただいたらもう、一つ一つ、
ありがとうございます。今月は弁理士法人ベリーベスト国際特許事務所代表弁理士の児玉道春さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。